高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は後継者後継社長のための組織再構築における社内の危機感についてお話をいたします。事業承継をする会社というのは基本的に長く経営をされており、安定経営をしている企業さんが多いと思います。事業の柱があって、主力製品があって、人材もいて、資金もある程度ある。もちろん、それぞれにいくつかの課題を有するというのが中小企業ですが、ゼロから創業して何もないという方から見ればですね、人物金、信用、基本的にはあるという状態からスタートできます。ですので、後継者、後継社長の経営をするというのは、何かを大きく伸ばすということをする前に、今あるものを正しく受け取って、そしてより活用する。こういう経営力がいるわけですね。ですから創業者と事業承継、引き継いだ後継者、後継社長の経営のやり方、学ぶべきこと、知っておくことというのは当然違います。なので私はこの音声配信で長く後継者後継社長のための経営のやり方、気をつけるべきことっていうのをですね、お話をしています。そして長く会社をしている、そして社長交代が近づいている後継者後継社長の方の悩みの大きいところっていうのはですね、やはりこれまでうまくいってるけど、これから先同じようにうまくいくとは限らないということは、何かを変えなきゃいけないという危機感と、そしてそれができない焦りっていうのです。これはほぼほぼ全員が持ちます。そしてこの後継者後継社長が持っている危機感というのはですね、おそらくほとんどの社内の従業員、そして現社長、もしくは会長にはですね、なかなか伝わりがたいものですね。いわゆる長期計画をして、将来的にはこうしなきゃいけない、こういう分野を伸ばさなきゃいけない、こういう人材を育成しなきゃいけない、それ自体はみんなイエスというはずです。じゃあ今日から何をするの、明日から何を変えるのということになると、途端に現状の仕事があって、それを変えるということはエネルギーもパワーもいります。そして人間、何か行動を変えるというのは基本的には後ろ向き、ネガティブですから、基本的にやりたくないわけですよね。これは人間の脳の構造上、今日も明日も明後日もずっと同じようで、そして自分もずっと同じような行動をしているというのがですね、心地いいわけですね。無理に変えたくない。ただし、仕事をしていればですね、会社がいい時もあれば、厳しい時もある。その厳しい時は当然今までやってきたやり方を変えなきゃいけない。ただしこの厳しくなってから変えるのでは相当大変です。いわゆる余裕がない状態になってしまうんですね。なのでこれ企業経営の原則ですけども、調子がいい時、そしてむしろちょっと安定している時、製品とか事業がある程度今年も来年も数字が読める、急成長ではなく安定成長に見込まれる、その時に次の一手を打ちたいわけです。 で、後継者、後継社長はですね、当然、経営者と視点が違います。これは、長さが違うわけですね。見てる先の長さが違う。10年先だったらこれがいる。でもそれ10年先に間に合うには、今しなきゃいけない。っていうところがですね、やっぱり焦りになるわけです。でもそれはなかなか、目の前のことを忙しい経営者、会長、従業員には伝わりづらい。その時にどうするか。自分一人ではできないので、社内を巻き込まないといけない。で、巻き込む時に、やっぱり一つ、最初にきっかけとなるのが、やっぱり社内の危機感をまずは高めるということが重要になってきます。じゃあ、この危機感を高める。要は、後継者、後継者たちが自分がこうした方がいい、ああした方がいい。今の会社がもっと良くなるにはこうしようと思った思いを喋ることは大切です。でもそれだけでは変わりません。その時に大切なことが、ライバルですね。社外がどんなことをしているか。どんな会社さんも必ずライバルがありますね。競合相手がいます。競合相手がいないと思っている企業さんは、実は探してない、もしくはリサーチしてないだけで必ずあります。もちろん特許はうちにしかない。それはそうでしょう。でも、その特許を使ったその製品の効果を取引先は良しとしていいと思って買ってくれてるわけですね。その効果が違うものを使って出せるように全ての企業さんは努力をしています。なので必ずライバルがいるんですね。で、経営というのはこのライバルに勝ってこそ、これは製造業、卸売業、小売業、サービス業、すべての事業、これは規模の大小関わらずです。何かに勝ってお客さんから、良かったねと、これは欲しいと思って買われるわけです。これ皆さんもですね、買い物よくしますよね。何か比較します。例えば、おまんじゅう1個だとしても、100円なのか120円なのか200円なのかわかりませんけど、すべてのおまんじゅう屋さん、頭の中にあって、そして今行ける行動範囲の中で、今欲しい味も含めて、当然競合しますよね。なので、そのライバルが常にある。これは B2B でも一緒です。むしろ B2B の方が一度他社に奪われると、それを取り返すのは大変です。なので、今、取引をしている企業さんにより良いものを常に提案しなきゃいけない。そんなことは分かってるんだけど、そのためにやっぱりライバルこんなことしてますよ。ライバルこんなこと研究してますよ。こんなことやってますよ。っていうことに、時間とエネルギーをかけなきゃいけないわけですね。で、これがですね、やっぱり、社内の方と一緒にするっていうのが本当はベストです。後継者は後継社長の方がご自身で調べるっていうのは当然いいんですけど、それだけだとやっぱ説得力が欠けるので、後継社長だけではなくて、従業員さんも巻き込んで、次のより良い提案。こうであればですね、まだ、皆さん協力してくれるわけですね。より良いものにしよう。より良い提案をしよう。もっと言えない、より単価の高いものにしていこう。価値を高めよう。となるとですね、ライバルとの比較になるわけですね。ライバルより圧倒的にならなきゃいけない。ということは、ライバルを知らなきゃいけないんですね。ここが重要です。だからこれ、本当に調べるっていうのをやってください。もちろん、単純にネットで調べるだけでも、まず最初の段階はいいでしょう。あと、食品メーカーさんなんかよくやりますけど、その企業さんの商品を買って、自分で食べたり、調べたり、分析したりするのは当然やると思いますね。あとは、専門のコンサルタントとか会社さんのデータを取るっていうのはあります。いずれにしても、ライバル会社の情報をしっかり取る。先ほど言ったある程度経営のいい状態の時にそれをやるというのがとても重要です。そして、これは後継者後継社長の方が得意な方と苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりライバルに勝つっていうことをですね、やっぱりその従業員、働いている皆さんにこれは浸透させなきゃいけない。今取引できているのは当然 多くの企業さんは自社の技術に自信を持っています。持ってるっていうのはそれ何っていうのは取引できてる。つまり、ライバルに勝ってるから、いいわけですよね。そしてそれ収益があって売り上げがある。ライバルに勝つっていうのをですね、やっぱり、ミーティングとか会議でしっかり、社内と共有する。当然、社内が協力して、家庭的に輪を保っていくっていうのはですね、まずこれはスタートだと思います。これは人間的に信頼ができるのかっていうところをスタートします。でもそれを保つためには、やっぱり、勝つ、つまり売上が上がっていく、自分たちの能力も上がっていく、いい仕事ができる。これを続けていくことで、輪を長く保てることができます。会社を長く続くっていうのはそういうことですよね。なので、勝つためにはですね、ライバルより上に行く、いろんな項目で、よそはよそ、うちはうちっていうわけではですね、当然お客様は納得しませんので、ライバルに勝つ。で、そのためには、顧客ニーズですよね。お客さんがどんなことを求めている。当然、リサーチして話して、分かっている。いわゆる、潜在ニーズをまず満足するということは一つです。もう一つ、その本人たちも気づいていない、お客様自体も気づいていない潜在ニーズまで、深掘りして、こういうことは困ったり、こういうことを改善したらもっと良くなりませんかっていうことが提案できたらベストですね。で、これはなかなか一朝一夕にはできないので、このいわゆる潜在ニーズは、ちょっとずつちょっとずつこう、社内で貯めていくことも大切です。で、これもやっぱり危機感なわけですね。今よりより良くしたい。今よりライバルに勝ちたい。となると、その潜在ニーズっていうのは、潜在ですから、普段だと気づかないぐらいちょっとしたこと、でもそれを、社内でちゃんと集めておく。製造業だったらそれを何かうちに新しい機能にできないか、新しい品質上げれないかっていうので、やっぱこれ開発期間もいりますね。営業とか販売業であれば、それを探す、その製品や商品を探す時間も必要です、ね。もちろんそれをいきなり持ってって使いますかっていうわけじゃないので、その途中途中でこんなんどうですか、あんなんどうですかってやり取りも必要です。でもこれも実はライバルに勝つコミュニケーションによって取引先さんの信頼や価値を高めるということになりますので、結局潜在ニーズ、潜在ニーズ、お客様のニーズを取ってコミュニケーションするっていうことも相手に勝つ一つになるわけですよね。で、これも危機感につながってくるんだと。というのをですね、これは後継者、後継社長ですね。言っていくべきことですね。もちろん、組織を変革しようと思うわけなので、一朝一夕に全部できるわけではありません。まずは、祖先随伴で、後継者、後継社長が、危機感を持って、ライバルを調べる。っていうところがスタートするわけですね。でも、なんでするか。ですね。やっぱり、危機感を持ってもらって、みんなで、やるっていうために、組織変革の第一歩は危機感なんです。で、この危機感がまず、組織に定着できるようになったら、その次にようやくこれをクリアしたら、お客さんがこういう満足になりますよね。こう、危機感とか、いわゆる不安とか、恐怖によって行動を起こすっていうのは、もちろん、人間にとって心理学的には大きなエネルギーになりますが、長続きはしません。なので、まず最初の第一歩は危機感でやろうと、動こうと、気持ちをした後、その後、お客様に喜んでもらうとか、価値を高めるっていうですね、いわゆる自己実現の、会社実現のところにステップアップしなきゃいけないわけですね。なので、この順番も大切。まず危機感で皆さん分かってもらった後、その後、前向きな、ネガティブな、危機感という感情を使った後にポジティブの、前向きな感情を、後継者が活用していく。この段階をですね、ぜひ、これは心理学の順番として皆さんが知っていただいて、組織に、変革に着手していただければと思います。そして、いつも言いますけど、組織の変革には焦らない。ゆっくりする。ですね。これを急ぐと、さっき言ったネガティブな感情がまだたくさんあるときにポジティブな感情をすることはできませんし、ネガティブが高まらない上に ネガティブなことを言い続けると、これもまた反対になります。なので、まずは入り口としてですね、この危機感の醸成に時間をかけてですね、ゆっくり変革していく。そして、危機感が溜まったその後、この後どうするかですね、未来を示すとか、ビジョンを示すとか、経営理念を共有するとか、その後のステップはいろいろあるんですけど、そのスタートとして、危機感という言葉をですね、社内に分かってもらう。そういう時間をしっかり取ってもらう。で、危機感を分かるためには、他社こんなことになってますよ、ということをですね、調べていただくというところが第一歩になってこようと言えます。はい。ということで、今回は後継者、後継社長のための組織再構築の社内の危機感についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。